今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、そして華厳宗館長東大寺第224世別当橋村光栄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。せっかく橋村先生来ていただいてますんで、はい、東大寺の建物です。
建物、
あれがどういうふうに出来上がって、
はい、
で何回焼けたり潰れたりしたか、はい、これ案外ね、東大寺行ってもそこはねほとんどね、話さない、知らない。
そうなんですね、
う
ん、
一応そういうの、例えばもうちょっと前、鎌倉の建物はこうでしたよとかね、
はい、
原型こうですよ、大きさこうですよ、先生年々建て替えるたびに縮小してますね。
何代もなんかはね、
はいはい、
最初のものよりも鎌倉時代の方は多分大きく、すごく大きくなりました。で、ただそれから大仏殿は、
うん、はいはい、
奈良時代に建てられて源平合戦の時に焼けてしまって、で鎌倉時代にまた同規模で建てられて、で戦国時代にまた戦で焼かれて、もうその後は木ですのでね、それだけの大きさの建物を建てる木がなかなか調達できないというので、横幅をまあ3分の2ぐらいに縮小して、建てられたのが今の大仏殿なんです。ただ大仏様は小さくならないので、高さは一緒なんですが、横幅を小さくして今の建物が建ったようなことなんですね。
あれね、普通でしたらね、
はい、
なんか大きなったと、本当は小さくなってるんですね、ということはやっぱり昔一番最初よりそれだけ木を集めるのが大変やったんでしょうね。
奈良自体がその都になったので、平城京を作るためにたくさんの木を近くから、まず近いところから、でそれが平城京ができて、いくつか大きなお寺ができて、近いところからはだんだんもう木が取れなくなってしまって、でその後は少し離れたところだとか水で運べるので琵琶湖の界隈だとかそこまで取りに行くようになって、もうそれでもダメになって、今度は瀬戸内海を船で、淀川経由で木津川経由で運んでくるような形で山口県とかね、そういうところから調達するようになるんですけど、江戸時代になるともうそれもできなくなって、もう江戸時代はもう流通してる中から、入札で木を調達するようなことになってしまって、でそれでもう昔ほどの大きさの建物はちょっと無理やと。で今の建物も3分の2なんですけどね、柱はあれ丸いですけど一本の丸太ではなくて、
はい、
いわゆる修正材の中に何角形かの柱が入ってきて、
そうなんですね、
周りからバームクーヘンありましたか、ああいう感じのものをいくつかその周りから、はい、長いものを束ねて、でそれを金輪で締めて釘で打って一本の柱にしてあるんです。だからそのために地震の時にはこう強いんだっておっしゃる方と、
はい、
集合材なんだけれども組があるのでね、
はい、
その辺のことを含めるとちょっとそんだけ強度が本当にあるんだろうかとおっしゃる方もおられるんですけども、
はい、
確かそういう工夫をした材料を使ってますね。今のなんか万博のリンクもあれは 集合材なんですか、なんかそういうこと の、 早い時代のものですね。
万博は熊健吾さんですよね、
リンクですか、
はい、
リンクは藤本壮介さんです、ね、で熊先生はパビリオンの中
総合的なんかやってましたね、その熊健吾さんが東大寺って感激したわけ、これはすごいよって、なんか至る所で隈研吾さ ん、
さん、今もうすごく多いですよね。
隈さん東大に帰った時私もご一緒したんですけど、はい、もうね、普段と全然違いましたよ。
普段とどのように、
もう話しかけても答えないっていう感じ、
なんか集中されてたんですね。
もうすごいですよ、中の構造とか木材とか、 それを見る目が本当にね、ええー、という感じですね。
あの大仏の建物って外から見るとその日本 の, あの古い建築のように見えますけれどもね、あの本体はそれを残しつつ、
うん、
あの針なんかをあの木だけでは支えられなくなったものを鉄骨を使って、あの明治時代にね、あのイギリスから輸入した鉄骨を使って中を組んであるんですよ、
なるほど。
その日本 の, その伝統的な組み物と、
うん、
そういう鉄骨を使った組みをこう融合させてあるところがあって、う
ん、
まあ、それをあの盛んに関心持っておられたような、うん、あの印象でしたね、
うん、ああそうでしたか。
なんかさ、隈研吾さんって、
ええ、
年々値打ち上がってますね
あれを あれを見てさらにまた成長されたんじゃないですか。
おそらくね本当そうです
本当ですね。
隈研吾さんの奥さんってね、
はい、
日本女子大の学長やから
ね。それも驚きました。
びっくりしましたね、
すごいです ね,
ね、ご夫婦で、
ね、なんか赤バのメンバーって本当にすごい人多いですね、
うん
うん、やっぱりなんていうかな、あの変な言い方したらね、類は類で集まるけれども、なんか一人だけ変なおるけれどもね、
一人だけ
自分ちょっと待って、俺自分のこと言うて今なんで新藤さん見たの
あ、わかりました、今新藤さんを見たの私が
いや俺自身のことを言うたのねえ新藤
さん、そこでまた振られるしね、
そうだ、新藤さんも代々京都の人やん、
ええ、
元藤原家やから、
うん、
そういう面ではなんか全然関係ないけど、あれ隣お寺があって
ありますね、はい、
そこなんで字うまいか知ってる、ええ、綺麗な字書くけれども、
そうなんですね、うん、
その寺でちびの頃、
はい、
無理やり親に行かさせ
て、あ、手習いされてたんですね。
唯一それけど真面目に続いたん、それぐらいちゃう
続きましたね、高校までやってましたね、
でも今そんなんやってるんですか。
いやめっちゃ字うまいよ、
うん、
考えられんぐらい新藤さんから結びつけへん、
じゃあもう筆とかでも使いこなして書かれますか。
一軒隣のお寺で教えてたから逃げられへんかった、
ものすごくね、もう墨でも綺麗に描く、
なんか橋村先生だったらすごくお似合いな雰囲気イメージできるんですけど、新藤さんがこう筆を持ってすずりがあってってちょっと想像がつかないですね。
私人格の苦手なんです
。ああそうなんですか。
その
今度白だけ。
あのね、あのほんまに、あ、前頼んだやつもしかよろしかったらお願いします。
はい、
あのできた50個ぐらいで、もしか
ちょっとまた問い合わせしておきます。
はい、あの長官持ってます？
ん？
筆入れてくれはったあの三段重ねの先生が古文書からやった
あの雲川らっけっていう、
あれ持ってありますよね。
はい、いただいたと思います、はい、
うん、あれ持ってる人数が少なかった、
あ
で欲しい言う人おるんですよ、赤バラの常任講師でそんな僕にもちょうだいや
誰ですかそれ
あれ時代劇でも出てきますね、
はいはい、
あとあの
ものすごくいいあれで、
うん、
それは海老沢会長もおいって言ったから、
そうですの、
あれは何を隠そうみんなにあげたから私持ってない
もう全部なくなってしまったんですね。
結構理事多いですね、そういうのね、なんか全部持ってたのを、
う
ん、
人にやってしまうからね、
まあ素焼きなのでね、ちょっと扱い気をつけなければあれなんですけど、うん、あの全く同じ大きさではないんですけどね、東大寺でも春日さんでもあの結婚式の時の三三九度だとか、
うん、
あの記念のあの杯にね使わせていただいて、
うん、そう、あれはおかしい、お前東大寺のもんや、
うん、
なんで春日が真似して作ってるの、
あ、真似して作ってるんですか。
春日は関係ない、
あ、
東大、あれなんで春
日、あのいやいや東大寺関係ないというよりもあの昔は全国で作られてたんです、
うん、
でまあどこでもあったんですけど、今残ってる使ってるところがあの近くでは東大寺と春日さんぐらいですね。
ちょっとあの元の原型っていうのは東大寺、
あの原型は最初はどこかわからないです。
あ
の それこそ全国で作られてたものなので、そのうちでもあの時期の杯だとかそういうものに変わってしまって、うん、だんだん作られなくなっ ったのを、まあ、伝統行事とかで使うことがあるので、まあ、東大とか春日では残ってきたんかなと思います。
そやけど考えたらそういう古いもんって探したら東大っていっぱいあると思う、
うんうん、ありそうですね、うん、
あの東大だったら日の丸盆だとかね、
日の丸盆、
あのお水取り の磁気道の時に、磁気道って、はい、あの食道ですね、食事の作法で使うこの日の丸いお盆があるんです、
お盆、はい、
そういうものの、あの復刻したもんだとか、うん、それを小さくしてお菓子とかに使えるようにした、
あ、なるほど、
それも銘皿なんですけどね、
なるほど、
あと春日さんなんかでも小さな、あの机 の春日塾っていうんですか、そういうものがあったり、うん、東大でも二月塔机といって、あのその磁気道で使うその漆塗りのね、あの机みたいなものが あったりしますね。
なるほど、なるほど、そんないっぱいあんねやろね。しのさん、くれくれって言うたらあきませんよ
撮影のまた小道具になってそうです
いや小道具でも最初はね、あの町の蔵をね、うん、蔵行くと全部買い出したんが、
そうそうそう、
構図紹介というかね、高津紹介とか、
そ
っから始まってるんですよね。
へ、ね、いろんなセットありますものね、
うん、そうそう、いろんなもんがねやっぱりいるからっていうので、
うんうんうん、
僕ねほんまにいただいてもね人にあげちゃうわねえ、新藤さん、な、そういう性格なんか知らんけれどもね、
うん、
割とそうですね、うん、それ家にあるもんでも別に古いもんであろうがなんであろう、
うん、
人にやるね、
うん、
娘も欲しがれへんから自分のことは自分で頑張れっていうふうに言うてきたんでね、
リッチもね結構コレクションがいろいろ終わりだっておっしゃってましたからね、
うん、まあ私のもんでもないけれど、うん、
でも本当に江戸時代のものとかお持ちでしたよね、
まあ、もっと古いのもある、
うん、
逆にね、
うん、
だとあの新藤さんみたいに、新藤さんも人にやってまうね、そうやって
うん結構ね、
うん
うん、よくあったのは僕らあのその要するに作品のジャンパーとかそういうのありますやん、だからそれをね欲しがる人が多かって僕はもらってもすぐにあげてたね、
う
ん、なんか、
うん、そう、今そんなんが何でも鑑定団出したらね結構ほら誰々が来てたとかね、
はいはい、
それ森重久弥がくれたもんとか、ね、
うん、
有名なタレントがくれたもんとか、
うん、
ほとんどの愛は全部あげたし、
そうそうそう割とねそういうねあんまりね物欲とかない ね、
うん、ないね、
私もないね、
うん、
現金は欲しいけどそれないね、
でさ打ったら元気になる
よ、あ、そっか、そっか、それ考えよう
最後にね、あの東大寺は基本的に言いましたら、そのまあこんな言ったら一族がずっとおられる人はいないんです1200年以上も
代々ずっとおられるということですか。それは聞いたことあります。
無理ですもんね、そこまで、
まあ、もちろんその時代にもよるんですけれども、あの基本的にお坊さんの子供がその、 あの公にお坊さんの子供でつながってるということは実はないので、
なるほど、
あのただあの伝説上ではね、あの二月塔にお祭りしているあの小さな観音さんがおられるんです、
はい、
でその方が何、その観音さんが何言わずに流れ着かれたのがあのお水取りのご本尊にあのなっておられるんですけれども、その観音様をあの二月塔までお供されてきた方というのがあの、まあ、今もおられるということになってるんですけれども、ただそれはまあ半分半ばは伝承なんですけれどもね、であのそれはあの我々 の、 あのお坊さんとはまた違う僧侶とは違うあの立場 の、 あの方ではあるんですけど、ね、まあ、そういう伝承はあるんですけれども、実際にそのずっとあの代々続いているというところがあるわけではないです。
ああ、そう、ただ昔は東大寺行ったらなんか境内にある食べ物屋さんとか、
ええ、
あれはどうなんですか、あれはああいう権利関係の
あのあのいわゆるその例えば境内でお店を出されたり、はい、あのしている方があそこでお店を出されるのは旅の方だとか今で言えば観光の方だとか、そういう方が来られるからお店を出さん、そういう方が来られるようになったというのがあの 大仏様の江戸時代に再建された時、さっきのあの銅の話、
はいはいはい、
あの頃がその、あの時に大仏様が完成した時に10万人だとか20万人の方がその楽慶の法要の時に開元の時に奈良に来られた、でそれが奈良 の, あの観光だとか奈良参りの始まりだって言うんです。だからそのそういう人たちへのそのお店というのが並び始めたのが最初だと思うの で,
なるほど。
でそれ以前ってそんなに多分なかったと思います。
な例えば江戸時代から今も続いているような人はおられるんですか。
あの江戸時代から続いているところはあの何ぼかあると思います。例えば奈良漬け屋さんなんかは続いてるかもしれません。ちょっと離ればお菓子屋さんだとか、ね、そういうところはあの続いてるところがあると思います。
そういう家の権利持ってる家って得やね、
うん、まあ、それ言い出したら京都なんか結構いろいろとありますよね。何百年やとか ね,
そ,
ね
それはやっぱりそういう面ではお寺に帰属して食べてるよ、
う
ん
う
ん、
まあ、門前町はそうです
よね。そうですね、うん、結局
すごい店いっぱいありますよね、うん、
あの今宮のあの炙り餅
お前あの炙り餅屋さんあれえ千年千年続いてるあれね、
うん、あれはあれですよね、境内の中でしょあれ。
そうですね、あれは本当境内の中ですよ ね, ね、あの鳥居から中入った
ところ
です
からね。考えたらこう
なんか奈良でもあの商店街でね、東向き商店街というのがあるんですよ。で元々はその通りがあって興福寺さんがあって、あのその通りの手前に店を出すと東向くんですよね店が。それで東向き商店街です。
なるほど。
興福寺の門前町で、まあ、その東向いてる店にはあの古いところが多いですね。
あ、そうです。
今はもちろん両側になるんですよ、
はいはい、
あのアーケードもあって、
はい、そすごいな。
で 昔と今で違うのはあの敷地がねちっちゃくなってるでしょ。だからそのあったとこが外へ出てしまっているとこってありますよね。京都でも結構ありますから。
なるほどなるほど、うん、そうやって考えたら面白いですな、
うん、ねえ、
うん、席直った
すいません。直りました。ちょっとあの喉飴をいただいて。
なるほどなるほど、
はい、
珍しいな。
そうなんですよ、急に2日前からあのすごくアレルギーが出てきまして、う
ん、アレルギーってあるの、
はい、あります。
これアレルギーだらけやね
どんなアレルギーですか。
北新地アレルギ
ーあそれ近寄らないってことですか。
そう、
近寄る。
いやそれと本当町
あ、
ね、めっちゃくちゃアレルギー増えて、はい、腸管あんまりないんちゃいますアレルギー、
はい、あんまりないですねもういつでも行きます本当町
なるほどなるほどなるそれはすごい。
そうか、そんなことおっしゃって大丈夫なんですか。
あ、間違ったんですよ、ね、それ今立場を忘れてました
このほら、ええ、ね、警察庁の長官やったよ立場忘れて、
はい、
このラジオでフランクに話す、
はい、
これはやっぱりすごいこと
ね。え、多分稲葉さん向こうで聞いておられてびっくりされてますよね。
いや稲葉さんの場合はそれも含めてもう長官に憧れます、
ええ、
もう何しか会っていただくだけで、
ええ、
もう気にかけていただけるだけでありがたいと、はい、
うん、
逆に
そうですよね。
せやけどやっぱり長官とか先生に会ったら、
ええ、
みんなやっぱり心がやっぱりちょっと変わるやろ
う
ね、
うん、そうですね。
僕はまあたまたまちびの頃から割とそういう人と会うような位置におらしてもうたんで。
そうですね、
これもしか今ね、ある程度年取って、うん、長官とか橋村先生におったらやっぱりうわーとそれだけで嬉しいやろね。
うーん、
今日おたみたいな。
そうですね、
それ今日こう来てる人にみんなこれからお金もらわなかった
そうですね、ためになるお話もたくさんお聞きさせていただいてね。
逆に、
ね、なんか違う番組ですもの本当に。
そう、
それはほら、
ええ、
橋村先生が来られたら、
はい、
天国の話なんで
天国の話。
そうそう、数少ない天国組ですから。
そう、うんうん、そう船田さんが、
うん、
だいぶこのラジオで、
はい、
船田さんに対するイメージ変わったでしょ。
そうですね、
ざっくばらんに話すとこって、
はい、
イメージないね。あの印象残ってる面白い人って誰です
か。誰やろう、 印象に残ってるので
面白い人っていうのか、だから褒めてるのかけなしてるのか分かんないんですけど。
いや今度あれ、あの岩本さんと大木さんと来るや
ん。おお、
なんかめちゃくちゃになるんじゃないですか、
ね、そう
取り合わせがね。
いやそら岩本さんは面白いよ。
うん、
ちょうかユダヤの話してもらえます
。頭ごちゃごちゃ爆発じゃないですか。
自分はユダヤ人や。
どなたがですか。
岩本さん。
そうなんですか。
最近ねでもね、あ間違った、私はイスラエル人でしたとか、ね、どこがどう違うのかよく分かんない。
あのもう間違いなしに橋村先生とは無理ですね。もう、
はい、同じ人間とは思えない。
そうそう、
難しい立場ですね。
そうそう、今の適切なお話、でやっぱりもう頭の切り替えというか、
はい、
橋村先生はほんまに素晴らしいでしょ、受け答えでも、うん、
ね
え、ほんまにこんな言うたら失礼ですけど、
はい、
長いお付き合いさせてもらっても、
ええ、
本当に橋村先生はいつまでたってもお浄土ですね、
うん、
もう天国行ったら、
ええ、
これはダメなんで、お浄土に行かれ
お浄土に、
はい、
はいはい、
今のうまいね、お浄土って、
ね、私ら地獄です
か、でも橋村先生、何か近々大きなイベントといいますか、何かあるんですか、東大寺さんの方で。
ね、こう例えば50年に1回だとかね、
はい、
そういうものの、まあ、いくつかあるんですけれども、
はい、
でその大きなものの最後が3年前に、
はい、
で次の大きなものまではちょっと 10年だとかそのぐらいの間が空くので、しばらくちょっと間の空く期間 で、
うんうん、
でその間に、まあ、大きな行事がない間に整えなければならないこともいろいろあるので、うん、まあ、しばらくはそういう感じですね、う
ん、今の発言は先生のミスやね。
どこがですか。
ラジオまたお願いします。
なるほど、スケジュールがね、そうそう、空いておられるという感じで、
はい、大きな行事がしばらくない、
はい、
ということは、
はい、
近々ラジオにまた出ていただ
き、はい、
それを最後に今日終わりましょう、
はいはい、では先生また奈良からどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
では3週にわたって本当にありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
橋村光栄でした。